まあ、もともと2匹飼ってたでしょ
どうすんのよ。ねえ、ここは一つこう、ちょっと何かいいアドバイスをください。そう、花ちゃんさん、サンタさんにお願いしちゃうしさ、お願いしちゃった上にさ、なんかもうさ、最近さ、ポケモンに凝ってて、ポケモンを見始めて、なんかさ、ポケモンからさ、なんかさ、こうさ、ポケモントレーナーとポケモンの友情、そして愛情みたいなさ、学ぶわけ、学んでんのよ。なんか、俺の相棒だぜ、みたいなさ。だからなんか、お花ちゃんの相棒も見つけるとか言ってさ。
ハグとかいるじゃない。
そう、そう、言っ
ハグも
てん
ト
のよ。
ミ
ハ
ー
グ
も。
はって。でもなんかね、なんかそれはすごいこう、スルーすんだよね。それは違うから、みたいな感じで。
海にしか懐いてないから。
え、こさ
海
ん
の
くん
責
よ。
任だよ。
あっちゃんが世話しないからじゃん。でさ、なんかさ、説教してもらおうと思ったらさ、なんか、シロちゃんいいな、みたいなことあっちゃん言い出すしさ。
そこまでじゃない。
そうだ、今日だってね、今日なんかさ、バークレーのシェルターとさ、サンマテオの方まで行ってさ、
ミルブレ。
あ、ミルブレン、空港のさ、すぐそばのさ、とこのシェルターがあるんだけど、そこに行ってさ、で、まあなんかこう、ピンと来なかったの。ピンと来る子はいなかったの。で、また明日行くとか言い出しちゃってるしさ。どうよ？どう思う？ね
いい
え。
と親
思う。
バカ。
親バカもいいとこだよ、もう。誰
で
が
も
世
さ、
話
困
すの？
らない
あっちゃんは困らないでしょうと思う。ねえ、そういえばさ、風間くんさ、こっち来てさ、こっちに来て一緒にフローズン見ようよ。
ああ、
フ
す
ロー
ごい
ズン。
らしいね、
すっ
雪。
ごい良かったの。
あ、じゃあ、その話はじゃあ。
え、だって風間くん、面白かったもん、言っちゃいけないんだもん。
それロバット
じゃあ風間くんもじゃん。風間くんもなんか
だって
さ、い
自
け
分
ないみ
は
たい
だっ
な。
てピコキャスでネタバレ喋ってるのもある。それはも
そこだけ美香さんにさ、思いっきり突っ込まれてて笑っちゃった。すっごい笑っちゃった。もうネタバレしまくりっていう。
本当だよね。
いや、でもね、真面目な話、すっごい良かったの。なんかさ、レック・イット・ラルフ、シュガー・ラッシュ。さ、風間くん、すごいいいって言ってたじゃない？あれのさらに突っ込んだ感じだったの。あれってさ、ほら、なんかこう、アイデンティティの話とかだったじゃない？さ、あれをさらにこう突っ込んで作った話だったのね。だから本当に良かったの。見てさ、なんかもう、本当に何回も泣いちゃった。もうすごい、すごいよ。あ、これもネタバレ？
やべえ、いい
だ
と。
から、もうなんか、待ち遠しい、もう、風間くんに見てほしいのよ、私は。どうしても、どうしても。
別に見なくても喋ればいいじゃん。
え、だって見てないと喋れない。だから、来て、語り合いたいわけ、風間くんの
なんで
話を聞
俺
き
がい
たい
る
の。
じゃん。
だって、あっちゃんさ、あっちゃん、シロちゃんと探してればいいじゃん。そう、でね、さあ、
あ、
素
素
晴
晴
らら しし き
き
か
かな
な、
人生が。
そう、もうさ、あれね、普通の映画館でもやるんだけど、来週か。でもね、ちょうどクリスマスの前の週、21と22だっけ？の週末にね、カストロアビニューの映画館でやるのよ。で、そこが、すっごい昔の劇場を映画館にしてるんだよね。だ
この
から
間、
さ、
メアリー・ポピンズやってたと
そう
ころ
そ
ですね。
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
好きな人がやってるっぽい。運営を。
ってあっちゃん言ってたね。うん、なもう本当にさ、なんか昔のさ、オペラハウスみたいなとこなのよ。
うん、
でそこでやるのよ。でね、うん、なんかそこ昔の映画いっぱいやるんだけど、
うん、
なんかもういいのばっかりやるのよ。
うん、そうね。
ね。
うん、多分その人が好きなやつだ
と思う。そう、なんかさ、サウンドオブミュージックもや 今やってるんだけど、うん、なんかこあのアマデウスとかさ、うん、あとさサムライキッドホットとかもやるのね、うん、今度
なんだっけ、お熱い、
お熱いのが好き。
ああ今サムライなんとかって
、俺も
違う、違います、
なんかコアな英語があるの
か、違いますとそうだよね、すっごいいいのよ、もうさ、だから来て
え、それもまた歌って踊るの？
サウンドオブミュージックはそう、シンガーロード。
シンガーロードだとね、
うん。でもね、素晴らしき感の人生は普通のやつ。
そうそう、普通のやつね、やってるっていうか、ほとんど普通のやつなんだけど。うん、
ね、で、なんかそこでグラビティもやるんだよね。
あ、そう
なん
だ。
そう。3D だよ。しかも 3D でやる
んだよ。3D 対応してんだ、そんなとこで。
ねえ、そうそう。
すごい。
やっちゃった。もうでもね、とにかくフローズンを見てほしいの、今すぐ。今すぐ見てほしい。
なんで日本公開はさ、こんな遅いの？シュガーラッシュの時もさ、3ヶ月遅れぐらい。
ね、
今回も確か3月。春休み公開なの？
そっちはホリデー。春休みに合わせた。
そうなのかな。
で、グラビティも1月だっけ、うん、まだなんだよね。
グラビティ来週ぐらいかな。
あ、もう年末映画な。
うん。
あ、そうなんだ。
ゼログラビティ。
うん。
俺見てないんだよね、でも。俺は。
え、だからさ、あっちゃんさ、あの、カストラベニューで見に行けばいいじゃん。ゲイの人がいっぱいいるの。あっちゃん一人で。キャ
ー
そう、キャッキャッってみんなが言って、よしよしって、自分の人がしてる。でもさ、あれ言ったっけ、あれ言ったっけ、なんかさ、そのさ、メアリーポピンズ見に行った帰りにさ、てんちゃんがいかがわしい店着持ち屋さんだ、持ち屋さんだって言って入り、入りそうになっちゃってさ。なんか、その映画館の隣が、あの、ネイルのお店なのね。ね、あ、こんなところにもネイルのお店があるんだと思って、こうやって中見たらさ、お客さんが全員男だったんだよね。
爪を綺麗に磨い
て。爪を綺麗に磨いてもらってるのが全員男の人で、その隣の隣のお店がさ、お餅屋さんなんだけどさ、なんかこう、ゲイの人、こう、用足のお餅屋さんでさ、すごいかがわしくてさ。
しかもアメリカでしょ？
そう。
アダルトショップ。
そうかと思うとさ、なんか、本当にさ、裸の、なんて言うんだっけ、あの、釣りズボン。
あ、サスペンダー。
サスペンダーのついたズボンあるじゃん。ペンキ屋さんとかが着てるやつ。履いてるやつ。あ、そう、オーバーオール。裸オーバーオールの人とか、本当にいてさ、ゲイの人って本当に裸オーバーオールなんだ、と思って。
いや、本当に絵に描いたようなっていうか、さすが本場とか。
うん、なんか、てんちゃんが裸パンツ一丁とかでウロウロしてるのが全然もういかがわしくないの。お花ちゃんの透明パンツなんてまだまだって感じだったよね。花ちゃん、この間さ、学校のてんちゃんの迎えに行ってさ、
うん、
はい、着いて降りてって、
うん、
車から降りたらさ、うん、なんか変な歩き方してて、
うん、
どうしたの花ちゃんって言って、うん、なんでもない、なんでもないのって、なんでもないったらって言ってさ、明らかになんでもあるのね。で、うん、あ、もしかしてちょっと間違えて出ちゃったあったら、出てていいよ、嫌だなーとかって言ってさ、うん、なんか笑ってごまかすのね。でもさ、でも、てんちゃんの迎え遅れそうだったから、
うん、
私もさ、じゃあいいな、本当にトイレじゃないのねって言ってさ、
うん、
うん、って言うから、行こう行こうって言って連れてったのね。
うん、
そしたらその次の日にさ、花ちゃんがさ、
うん、
あのね、お母さん、昨日花ちゃんなんで面白い歩き方してたか教えてあげるって、ね、花ちゃん、パンツ履き忘れちゃったから。私全然気がつかない。言ってくれれば車の中に替えがあったのに、と。ノーパンを迎えましてしまってさ。
透明パンツを
迎え。そう。よかった、花ちゃん転ばなくて。どんな親かと思われちゃう。
児童虐待。
そうだよ、児童虐待で捕まっちゃうよ。うん、さあ、そんなのばっかりだよ、毎日が。疲れました。だから早くフローズン見てください。 もうね、話したくてしょうがないの。
面白かったよね。
本当に良かった。面白いとか本当に良かったよね。テーマから何から。
山井さんも多分お怒りだと思うから、あの、日本公開が遅い件について。
ね、あれさ、だってクリスマスに見ないと結構テーマもさ、クリスマスに沿ってたよね。
そうね、雪だもんね。
そう、雪、雪だし。
雪に見ないとね。
そう、雪の間に見るからさ、風情があっていいしさ、うん、雪が本当に雪だったのね。
うん、
で、風間くんってさ、うん、あの、うん、あれもダメなの？ミュージッククリップ？
ん？
なんかね、あの、今 YouTube でね、
うん、
ディズニーが公式で流してる、
うん、
あの、ほら、ディズニー映画ってさ、
うん、
ミュージカルシーンがあるじゃない。
あ
で、それの一番テーマ曲になってるさ、レッド・イット・ゴーをさ、
うん、
登場人物の女の子が歌うんだけど、
うん、
それを公開したのよ。昨日、一昨日？昨日？一昨日か。一昨日だ。一昨日から公開してるのね。
うん、
だから、それも見ちゃダメなの？
まあ、それ、本編見てからの方がいいんじゃないの？
でも、トレーナー、トレーナーだからいいんじゃないの
それ。でもだってこのタイミングってことはさ、アメリカだったら本編見た人向けでしょ。
う
ん
う
ん、
そう。めちゃめちゃ着物部分なの。
で、そんな、さらっと見せようとするの。
胸が詰まって泣くっていうミュージカルの部分なんだけど、
うん、
あの、ね、デック・イット・ラルフだったらこう、どこだろう、どの部分になるんだろう、なんか。
ああ、どこだろうね。
あの、でも一番最後、デック・イット・ラルフだったら最後にあの、女の子がさ、
うん、
レースをする直前のなんか盛り上がりくらいな、そういうところよね。肝どころ、どのくらい肝かっていうとそのくらいの肝なのね。どうも見てみる。
いや、見た方がいいと思う。
うん、すっごい良かったよね。
うん。
ああ、あれだね、あの、さっきの季節物っていう話だと、
うん、
あの、素晴らしきこんな人生は、クリスマスストーリーだから。
そうそうそう、そうだから、うん、そう、だから一緒に見に行きたいなと思ったのにさ、楽しんで来てね、顔文字って返信が来ちゃうさ、来る気ないやんって。まるっきり来る気ありませんって、一言で終わっちゃったみたいな。お返事が来るしね。
あれ、終わったの。
そうそうそう、終わったと思うんだ
けど。顔文字といえばあれしか思い浮かばなかった
すごいやる気ないやん。
Google IME で終わったって言ってて変換するとあれが出てくる。
ねえ。
岩森くん見に来ないの？
ねえ、岩森さん。
ディズニーファンだ。
ねえ。
その程度なんだ、みたいな。
いや、煽んないとダメだ。
本当だよ。
でもなんかね、最近なんか見て、あの、やっぱ、結末知ってもう一回見ないとダメな話ってあるなって。思い直したことがあって、なんだったかな。
なになに。
あ、だからやっぱフローズン見た方がいい。
そうだよ。
あれだ、エターナルサンシャインを、なんか公開時見てすげえいいお話だなと思ったんだけど、
うん、
だいぶ話忘れてて、この間もう一回見直したら、うん、あ、こういう話だったんだって、すごい、あの、はっきり分かって。
あの、ビデオクリップの人だよね。
あの、監督がミシェル・ゴンドリーで、
ね、
脚本がチャーリー・カフマンっていう、あの、マルコビッチの穴とかも作った人。
ミシェル・ゴンドリーって今すっかり長編映画の人になったの。
そうね、
あれ、グリーンランタンもミシェル・ゴンドリーやったじゃなかったっけ？
どうだったっけ？
グリーンランタンなんか、やりたいって言って、誰か監督が降りたら、
うん、
自分で、
うん、
なんかこういう風にするっていうさ、ビデオクリップ作って持ってって。
うん、
確か。
あ、今年はあれだ、ムードインディゴっていう、アメリの人のヒロインを使った最新作も撮って
た。アメリの人も、でも15歳ぐらい年取ったんでしょ、アメリカに。
そうだね。40歳、あ、でもまだ35なのか。
でももうそんなになったんだ。
歌方の日々。
うん。
で、小説の映画化。もう今度に。
こそっ
こ。撮ってるね。ヒューマンネイチャーから8本撮ってる。
ね。随分。
そんなに撮ってんの？
もうミュージッククリップってあんまやってないよね。
最近は、あんまやってないよね。
でもさ、あれだったのよ。なんかさ、この間さ、風間くんが、うん、まどかまぎかの感想をさ、オーディオブーイン上げてたじゃない？なんかね、あれにもすごくソフローズンがさ、被っててさ、ああ、なるほどなーってすっごい思ったのよ。
どう
だって言ったらね、ダブルに。
あ、キューベイみたいに出てきた。
出てきた。
俺の知ってるキャラ。キューベイとか、ね。
面白かった。映画自体は面白かったの？
うん、面白い、面白い。もう、映像も本当にすごい面白いし。なんだろうね、もう、なんか結構、エヴァ級ぐらいに、なんかこう。
あ、そんなに面白いんだ。
うん、ちゃんと意表をついてきましたよ、みたいなとか。
まだ見てないんだけど、なんかどうしてもさ、
よし、作りも。
うん、一番最初のさ、元々の話がピンとこなかったからさ、どうしても腰が重いんだけど。
そうだ、僕もあんま元々の話、そこまで、別に絶賛はしてなかったんだけど、
うん。
やっぱ映画版が面白かったから。
そうなんだ。じゃあやっぱり見てみようか。
ね、話の、お話の方はあんまいろいろ言うと、結構めんどくさい人とかがいっぱいいるから、単純にな
んか。そもそもさ、俺のフォームフォームをバカにするな、みたいな人でしょ。
バカにするなっていうか、いや、解釈としてさ、これはなんかその、神と悪魔がどうなとかさ、まあ、エヴァの考察にちょっと近い感じで、めぐみさんも好きでしょ、エヴァの考察。
好き。私が好きな。あれは、あれは、か、かぐや姫どうだった？
あ、かぐや姫ね。あれね。
なんかオーディオブーだ。全然、あ、かぐや姫見たんだと思ったら全然
内容が違う。いや、またネタバレになるから言わなかったんだけど。でもね、
公開してたからネタバレも何も。
雪の女王でさ、僕が見たロシアアニメーションの方の雪の女王でさ、なんか、冬はさ、植物とかみんな眠りについて、春になれば、また芽吹いてくるっていう。うん、その話、その話が本編出てきてさ。なんか、かぐや姫が、都から、の生活から抜け出して、
うん。
なんかちょっと公開されてたけど、走って抜け出すシーンの後に、中台達也さんが演じる、なんか、炭焼き老人に、なんかその話をされるんだよね。冬は眠りについて。かぐや姫っていうのはその竹取物語でさ、
うん、
春の竹の子として生まれてきてさ、
うん、生まれてく
る。で、いきなりぐんぐん成長してさ、で都に行く頃には、その一年の終わりなんだけど、うん、もう大人になってて、
うんうん、
で、なんかその世界が冬を迎えた時に、
うん、
なんか、かぐや姫、都の生活で、ちょっと、うんざりしちゃってて、で、なんか、うん、世界も冬になって、なんか世界終わるみたいな風に解釈しちゃってたんです
ね。で、そこで、なんかその、かぐや姫の気持ちにとも、こうしてるんだ。
うん。
うん、
で、なんかそこで、そのお話が出てきて、冬の雪の女王に、ちょっと通ずるとこが、あるなって。なんか、岡田斗司夫とか、ああいう、なんか、雪の女王とか、うん、なんか なんつうの、国が作る文化映画みたいな、そういうとこで、うん、エンターテイメントじゃないから評価できないとか言ってて、マドカマギカはそのエンターテイメントの枠でありながら、あんだけやったからすごいっていう、ネタ褒めしてる。
そうなんだ。すごい。でもさ、かぐや姫の方が全然見たいんだけども。
風
立ちぬ。あ、うん。まどかマギカとかさ、風立ちぬもそうだけど、なんかさ、ハイジとかさ、赤毛のアンとかが本当にすごいと思ってるからさ、余計見たいんだ。
でもハイジ、まだ見てる途中なんだけど。
え、まだ見てる、知らない。おやおや。
でもなんか、基本的にさ、なんかアルプスが正しいっていう価値観にはまだ僕は入り込めてなくてさ、おじいさんと暮らしでさ、パソコンもインターネットもなくて、こんなんで一日過ごせないよって。
設定がなんか変だ
よ。かぐや姫ももともとその、野山に、のおじいさんのとこで、おじいさんおばあさんのとこで過ごしてきたから、もう明確にさ、その都会批判なんだよね。ハイジは都会行くのと同じような感じで。
うん。うん。パソコンとインターネットがないっていうのはどう繋がる
の？だって
さ、バンドミュージック見てさ、パソコンもインターネット
もない。素晴らしきから人生がすごい良かった。
パソコンもインターネットもない。
あのさ、ハイジさ、今日は、なんかおばあさんのとこに行くのってさ、おじいさんに言ったりする日があるじゃない？で、その時にさ、うん、今日は、天気が、荒れそうだから、やめておけ、みたいなこと言われてさ、すごい、まあ、がっかりっていうかさ、その、おばあさん家に行くって思ってたのにさ、そこでもう一日中、やることがなくなったら、辛いなって思って。そこにパソコンとかインターネットがあれば、まあ、いくらでも山小屋で時間を潰せるなって、まあ見ていて正直そう思ったんだよね。だって、ね、何にもやることないじゃん、そこ。あんな動物の世話とか。
かわいいね、積み木おじいさんが積み木作ってくれてね。
飽きるじゃない、そんな。
飽きないよ。
本とかもないでしょ、そこ。
なんで、ね、てんちゃんとかお花ちゃんなんて、今だに風間くんのさ、ね、ミルクを飲みなさいっていうのを真似し合って笑ってんだよ。
何それ。
風間くんがさ、ハイジの本読んでた時にさ、うん、なんかミルクを飲みなさい、たくさん食べなさいって、うん、おじいさんが言うセリフをさ、音読させられたんだよ。うん、なんかそれがね、ものすごいツボにはまって、はい、10回も20回もそぼこぼこばっかり読まされてね、風間くんが。読むたんびに2人でお腹抱えて笑ってるっていうの。それを今風間くんがいないから、うん、てんちゃんが風間くん役で、2人でずっと笑ってるの。まだやってるの。
お手軽でいいなぁ。
ほら、ね、インターネットがなくても二人はその、たった二つのセリフで。
それはね、まだ4歳児と6歳児じゃない。ハイジはもうちょい上でしょ ?8 歳
だよ、ね。違うよ、ハイジ4歳なんだよ、来た時は。
来た時4歳だっけ？
来た時4歳。で、フランクフルトに連れて行かれる時が7歳で。
うん、あ、そんなに経ってんだ。
そう、3年経ってる。うん、で、クララん家に1年いて、うん、帰ってくるから、8歳、9歳になる年で帰ってくるんだね。
じゃあ、パソコンもインターネットもいらないね。
いらないでしょ。ほら、その、たった2つのセリフで、もう一回帰って笑うのよ。
もみの木さえあれ
ば。もみの木さえあれば。
でも、かぐや姫の方は、もっと大人なんだよね。
うん。
うん、だから、都会に行ってさ、今更の山に帰りたいみたいな。ね。それもこの時代にそれをやるかみたいなとこも。あ、ね。結構まあだから批判されやすいとすれば、まあその、まあ現代になってもまだハイジやってるみたいな。でもね、僕、まあネタバレになるけど、まあネタバレっていうか、まあ話自体は本当竹取物語で、まあそれを監督がどう解釈したかっていう。話なんだけど、一個、まあ、一番言いたかったのは、 あれは仏教の話だっていう風に描いてたんだよね。
あ、仏教なんだ。
最後ね、お迎えに来るのも、その仏教の、うん、あの、天神たち。
あ、神教じゃないんだ。
へぇー。で、確かになんか調べると、そういう仏教解釈っていうのがあって。で、なんかその、さっき言った、その、雪の女王のさ、あの、輪廻の話も。
まあ、仏教じゃない。そうだよね。仏教って輪廻だもんね。うん、
あ、だからこれ、仏教なんだって思って。で、なんかその、オーディオ部でちょっと言ったけどさ、あの、話を見る前に、なんかその日本の話っていうのは何がルーツなのかなって思ってたから、ちょうどそこで仏教が出てきたからさ、結構あのその辺が、日本最古の物語は仏教からできてるって思うと、結構なるほどって思ったんだよね。
なるほどね。そっかそっかそっか。ずっと神教なのかと思ってた、私。
まあ、日本の宗教っていうのは、仏教も神道も儒教も混ざってるから、多分まあ、その辺、どうとでもいいんだと思うけど。
いや、見てみたいな。
こっちも公開するはずだけどね。
いつやるのかね、こっちだと。
風立ちぬの後だから。
風立ちぬはもうやったの？
やってるとか、もうすぐやるか。先にニューヨークと LA でやって、賞いくつか取ったらこっちに来る予定みたい
な。なんかアカデミー賞に出展する。
ねえ。
あの、風立ちぬと。
何ノミネート
アカデミー賞。アカデミー賞の、
長編映画、アニメが。
候補の中から、候補がさ、まずさ、絞られるじゃん。
ね、
そうプリノミネートみたいなやつがさ、30作くらいバーって選ばれるじゃん。それの中の一つに入ったんだよ。
それと、フローズンとかも入ってて、あと、マドカマギカも入っててさ。
あ、そうそう、マドカマギカも入ったんだよ。
でもさ、すごいけどさ、あれ絶対アメリカ人じゃわかんないよな、と思って。
わかんないよね。
カンヌとかフランスだったらさ、いいと思うけどさ。
まあね、商業的な映画じゃない。
そう、あれさ、アカデミー賞っていうのがさ、違うでしょって感じ。
違うしさ、あれ、テレビ本編見てないと全くわかんないし。
ねえ。
そうなんだ。
うん。
だって、ホムホムが悪魔落ちとかもさ、わかんないじゃん。
うん。う
ん、ね、見てないとなんでなのかわかんないね。なんで窓かげはいきなりさ、なんか超越した存在なのかとかもわかんないしね。でもさ、フローズンは圧倒的だったよね。
だからやっぱそこで選ばれるのはフローズンだろうなって。
本当にね、あ、ピクサー大丈夫って思っちゃったよね。
うん、でも、かぐや姫が入るなら、かぐや姫ってわかんないけどね、今年には入ってない。
うん、
その、風立ちぬとぶつかんないように、多分今年は、かぐや姫は入ってないんだよね。
まあ、単にそこ発生させてくれたんだよ。あれ、なんだっけ、アメリカで公開した年で、
うん。
ノミネートされるんだっけ。
多分。
そう。
それと、あとなんか基準がいくつかあって、
うん。
風立ちぬはギリギリそれを満たすためだけに、ニューヨークとロスとなんか、そのミニマムでさ、公開したんだ、上映したんだね。公開っていうよりも本当上映って感じ。
なんか一週間ぐらい上映実績がある
けど。そう。
まだかまぎかにしたってあれだよね、週末の2日間しかやらない。こっちで。
どこでやるの？
ニューピーポー。ニューピーポーで土日しかやらないの。
あ、イベントみたいな感じ。
そう、イベントって感じ、ほん
と。この間、キャリーパンピョンとかやったとこも。
あ、そう。
俺たちは行ってないけど。
うん。
ジャパンセンターってクレープ食べ行ったっけ？行ってないっけ？
行ってない。
行ってない。
行こうかって言って、行かなかった。
ジャパンセンター自体行ったっけ？日本の本屋さんがあるとこ。
え、だからそこに行こうかって言って行かなかったの。
あ、そう
だね、確かね。うん、今回来たの行けばいいじゃん。
そうそう、なんと、あんま近いとこ何もないんだけど、まあサンフランシスコの真ん中くらいにあって、
うん、
で、日本、ジャパンセンターっていうさ、
うん、
日本のレストランとかね、お土産屋さんとかがいっぱい集まっている建物があって、ホテルがくっついてて、近鉄ホテルがくっついてて、で、その向かい側に、あの、日本のなんかゴスロリの洋服を売ってたりとかさ、フィギュアを売ってたりとか、日本のサブカルのものを集めたビルがあって、そこでやるの。
そう、そこにちっちゃい映画館
があって、エヴァも来たん
で、そう、なんかエヴァとかさ、そういう、いわゆるオタク映画みたいな。
日本で流行ったやつ、タイガーの場にも来たっけ？
そうそうそう、そういうなんかさ、一般的な日本映画じゃない、ちょっとオタクっぽいやつ、ジブリとかではない、なんか、あの、いわゆるオタクが好きな映画みたいのをやるのよ、そこで。で、だからなんかエヴァとかも見に行きたかったんだけど、なんかさ、あの、見た人、なんか他の映画とかでさ、見に来た人みたいのがさ、ニューピーポーのやつでさ、ニューストリームかなんかで流しててさ、見たらさ、まあ、なんかね、あの、エヴァのさ、劇場版エヴァで映ったあの、大きい綾波のぬいぐるみ抱えてる人みたいな人、ばっかりなのよ。しかも今なんかコスプレが流行ってるからさ、あの、コスプレとか
もしててさ、
そう。なんかすっごいつわものみたいな人ばっかり来ててさ、外人だからがたいしさ、これはいけないわと思ってさ。
じゃあ、めぐみさんもハロウィンで高めた制作スキルで、なんか、人の格好とかしていけば
いい。スキルかな、ガブローチとかそういうのばっかりと思った
よ。2号機赤い格好してる
よ。ああ、あの、ナイフを構えるポーズにして。
いや、もうね、それどこじゃないのよ。なんか、だから、なんかほら、本当はさ、行くとかもさ、エヴァ好きだから、なんかエヴァのさ、ジョとかだったら見せられるなと思ってさ、なんかジョとかは、そう、なんかそう、ちょっといやらしいシーンとかもないしさ、いいなと思ってさ、連れてってあげようと思ってたんだけど、とてもとてもそれどころじゃない。
その場所に入れない。
そう。
だってキャリーさんの時でもビビってたよ、ね。
そう、なんかね、あれの、ほら、愛してるだっけ、なんか叫んでた人いたじゃん。ああいう系の人ばかりだった。
マスクしてるもんね。
そうそう。そうです。だからね、フローズンをね、フローズンを見てほしいの、どうしても、今すぐ。なんかさ、どっか上がってないのかな。
まあでも、いい話だったら映画館で見たいなと。
うん。ちょっと映画館でね、見た方がいいと思う、本当は。なんかね、本当によかった。あの、レック・イット・ラルフのさ、こう、テーマがもう突き詰められて、で、さらに、こう、オリジナルのさ、フローズンで書きたいテーマ、書いてて、で、しかもそれがさ、ちゃんとこう、明確なんだよね。
そうね。
すごい言いたいことがシンプルで、こう、こう、こう、こう言いたいっていうのがさ、はっきり出てて、それもすごく良かったしさ、何より雪が主役って感じで、雪が本当にすごかった。ね。あれは良かった。なんかさ、あの、マイノリティ、ラルフがさ、マイノリティじゃん。マイノリティで、こうさ、なんかこう、悪者っていうさ、業を背負っててさ、でもさ、なんかさ、レック・イット・ラルフってさ、それを否定しないじゃん。なんかさ、ラルフは絶対ヒーローにはならないじゃない、最後まで。でそういう自分を、とどう向き合って、どう受け入れて、どう、そういう自分を認めて、愛してあげられるかっていうさ、そこがすごくね、突き詰め、もっとこう、突き詰めてたね。ちゃんとこう、追い続けてたんだっていうさ、それがすごくよかった。なんかさ、タングルドでもさ、あれタングルドって見たんだっけ？
ラプンツェル。そう。最後すっかり忘れてたんだけど。
そう、最後すっかり忘れてましたよね、そういえば。
髪を切っ て、ね。
す、全然さ、え、そうだっけみたいなこと言ってさ、そうじゃん、そうじゃん。
なんかあの、花火みたいなシーンがクライマックスだと思ってた。
花火じゃないです。なんか、灯籠を上げる。違う、灯籠です。そもそも忘れてるよね。そう、なんかさ、ほら。
うん。
あれもさ、魔法と別れるじゃん、最後。
うん。
最後さ、なんか、あの、王子様がさ、髪を切ることで解放するじゃん。
うん。
で、あれはさ、呪いを解くんだよね。うん。だから、ラルフだったら、ラルフはヒーローになるんだよね。うん。タングルドでは。
うん。
だそれってさ、なんかさ、私さ、ずっとさ、うん、タングルドをさ、ディズニーが作った時にさ、うん、ディズニープリンセスの話はこれでおしまいって言ったんだよね。なんかで。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。なんかの、あれで、公式のこのインタビューかなんかでさ、うん、我々はディズニープリンセスとこれで別れるみたいなこと言ってさ、だからさ、フローズンでさ、あれまたプリンセスじゃんって思ってたのね。
うん、
で、なんか、レックイトラルフでも結局さ、女の子がさ、バネロペちゃんさ、プリンセスじゃんって思ってたんだけど、プリンセスを作るのはこれでおしまいっていう意味は、そういう意味なんだっていうのがね、
うん、
フローズンでも見て思ったんだよ。その、解放してあげて、王子様とめでたしめでたし、新しい自分にさ、生まれ変わってさ、めでたしめでたしっていう。
かぐや姫見てて、
うん。
やっぱシガーラッシュのことも考えたんだよね。うん、そのバネロペちゃんがさ、まあ、うん、結局プリンセスものだったんだけどさ、
うん、
最後、なんか、あれ打足かなと思ったんだけど、大統領制にするって言ったじゃん。
うんうんうんうんうん、うん。
あれは、実は意外と、あ、肝だったのかなって思い直してさ、かぐや姫はさ、もう、拾われた時点からもう姫姫って言われてさ、
うんうんうんうん、
姫に祭り上げられてってさ、
うん、
で、あれは竹取物語じゃなくて、かぐや姫の物語って言ってるようにさ、姫側の心情からしたらさ、うん、もうなんか自分の意志とは関係なく姫にされていくっていう話でさ、
うんうんうん、
で、なんかその宮廷生活とかに、やおなく押し込められていっちゃうっていうような、まあなんか、そういう、のが、まあ、本当のプリンセス。だな、みたいな感じで。
うんうんうん
うん、で、なんかバネロペはさ、それを、なんか、本当にやりたい人がやればいいみたいな、まあ大統領制選挙にするっていう
解決。そうですね、自分でやりたければ立候補しろっていうこと
だ、うん。そう、だからその解決を取ったことは、ああ、なんか、ちょっと、旧来のプリンセスと違うんだなって、うん、その時、うん、思った。
そう、あとさ、ほら、何より王子様とも結婚しないしさ、バネロペちゃん自身もさ、自分の運命を自分で切り開くじゃない。
うん。
で、呪いを解いたりとかはしないじゃん。解放はされるけど、
うん、
その自分がバグだったっていうさ、そういうのを解放するけどさ、だからってさ、プリンセスになるわけじゃなくて、私は私っていうさ、うんそういうことじゃん。なんか、うん、タングルドってさ、プリンセスになっちゃうじゃん。
う
ん、
そうだね。
本当だったらさ、そこでさ、ユージーンとさ、うん、自分の生活すりゃいいのにさ、
うん、
なんかこう、ずーっと長年さ、暮らしてた親はさ、もう親じゃないじゃん、本当は。もう自分もさ、18歳で大人なんだしさ。
うん、
でも、宮廷に帰ってなんか、プリンセスになっちゃうじゃん。
うん、
そういう意味であれはプリンセス物語なんだよね、
うん。
でもさ、フローズンはすっごくレックイットラルフ側なのよ、
うん。
そっち側なのよ。だからプリンセスって言ってるんだけど、
うん、
アナと雪の女王だからプリンセス物語なんだけど、
うん、
そういう意味では全然プリンセスじゃないのよ。超レックイットラルフっぽい話なのね。うん、だから、あ、ディズニープリンセスはこれでおしまいっていうのはそういう意味なんだと思ってさ。うん、こう、ああ、なるほどなって思ったんだよね。
うん。
前、町山さんが公演してたビデオがあって見たんだけど、うん、なんかね、それだとローマの休日と、
うん、
あと、メアリー・ポピンズを上げて、
うん、
中心に話をしてて、で、ローマの記述は本当にそういう、なんだろうね。わがまま だった子供から成長して、そういうプリンセスの役割に収まっていくお話で、うん、メアリー・ポピンズはそういう、なんだよね、メアリー・ポピンズの原作者のお父さんはなんかその、銀行員で、
うんうん、
死んじゃうんだっけ、カロー
とか。そう、う
ん。だから、それ、ローマの休日とは反対に、やっぱそういうなんか自分の気持ちをちゃんと大事にするっていうのが、うん、メアリー・ポピンズの方だみたいな感じで対比的に語ってて。
興味深いね。なるほどね。そっか。そうなんだよね。
うん。まあだから、どっちの視点もあるなっていう。ちゃんと自分の役割を受け入れてそこに収まっていくっていうのと、その逆と。
うんうん。なるほど。ああ、もうほんと早く見ればいいのか、それか。なんかさ、でもさ、ほんとさ、
うん、
あっちゃんとも言ったんだけどさ、ピクサーとのこう差別化をどうしていくんだろうって。
今日聞いたけどよくわかんなかったね。やっぱ決まってないんだね。
うん。うん。
ディズニーのプリンセスものをやらなくなったら。
そう。やりたいことがさ、すごいこう明確に大人っぽいって言うと変だけどさ、
うん、
今までのこう夢と魔法みたいなとはもう真逆って感じだよね。
うん、現実とどう向き合うか。
そう。夢と魔法とどう向き合うの君は現実の中でみたいなさ。
うん、なんかね、最近っていうか、実写映画の方でもやっぱアメリカの貧困層を描いた映画とかって、割とあって、面白いな、うん。なんか一番感動したのは、フローズンリバーっていう話が。
ああ、言ってたよね。子供くん言ってたよね。
声優の名前みたい。
あの、ニューヨークとカナダの間のセントローレンス川だっけ？あそこ、国境に川があって、冬の間は凍るんで、そこから密入国させる、うん、悪い仕事の話で。
面白い。
面白そうだったよ、
とりあえず。川の近くに、なんかもう産業は、錆びれたカジノぐらいしかない、どうしようもない、貧困層の街があって、その隣に、原住民の居留区っていう、なんとか族っていう人たちが暮らしてて、で、なんか、そのお互いの、収容人物が、まあ、もうその貧困のために仕方なくその犯罪に手を染めるんだけど、まあなんかそれがその凍った川を渡るってところからして、もうものすごいサスペンス、まあなんかすごいいいなって思って。うん。なんかね、その、登場人物がね、どっちもお母さんなんだよね。その、
ね。女の人なのよ、
うん。
子供がいる、
うん。
その人たちがもう、貧困でやむなく犯罪に手を染めなきゃいけないっていう状況が、もうその、凍った川を渡るってところで主題に沿ってて、もういつその、転落して落ちても、落ちてしまうとわからないみたいな、ところもありつつ、
ね、うん。現実世界、例え、比喩、にもなってるんだよね。
なんかまあ、それはやっぱアメリカのね、なんか夢と希望を描く一方で、逆に、底辺の部分で。
かさ、映画版のさ、まどかマギカ見てないけどさ、うん、だからもうよっぽどさ、まどかマギカとかさ、それこそ、タガフバギも見てないけどさ、
うん、
なんかそういう進撃の巨人とかさ、
うん、
ああいうやつの方がね、よっぽどファンタジーに見えた。
そうだよね。
レッグイットラルフとかでも言ってることすごいシビアじゃん、
うん、うん。社会派だもんね。
そうそう、なんかさ、主人公は超能力に目覚めたりとかしないしさ、
うんうん、
そうなんかさ、そういうすごくさ、現実社会、
うん、
比喩してしっかり書いてるじゃない。
うんうん、
ヒーロー、アンチ、ヒーローとさ、うん、悪役の差異とかさ、そこにはもう絶対乗り越えられない定めがあってとかさ、うん、すごく現実的じゃん、うん、さ、なんか、今とかマギカとかもさ、なんかどこに住んでるのかもわからない。
そう、あれはだから完全に個人の話なんだよね。
ね、
そう。上から社会派だけど。
そうそうそうそうそうそう。ホームホームは、まあ、確かにリープしてるの、ループしてるのかもしれないけどさ、あんな摩訶不思議な時計の部屋でさ、表札がついてるってどういうことよ。表札なんて何回見てもさ、おかしいと思って笑っちゃった。
あの制作会社
は、
あの表札は一体何の意味があるの？
あの子のシャフトって制作会社は、いつもああいう演出なんだよね。うん、
なんなのあれは。
あえて抽象的にしてるっていうこと。
え、でもさ、でもだよ。うん、でもさ、うん、中学生だか高校生の子がさ、一人暮らししてさ、表札出さないじゃん。だからね、なんかよっぽどね、なんか、うん、ほら、風間くんと見てさ、モンスターズユニバースとかもさ、すごいシビアだったじゃん。うん、話が。
うん、
だからさ、なんか、そっちの方がね、よっぽどこう、大人っぽく見えたんだよね。
うん、
日本だとさ、ディズニー映画とかピクサーとかってやっぱさ、
うん、
なんか大人のものとしては見られてないじゃない？なんか大人見るけど、うん、なんていうの、ファンタジー映画として見てるじゃん。
だってさ、なんかフローゼンとかもさ、なんかラプンツェルの時みたいにまた馬みたいなのが出てきて、なんかドタバタしてるだけみたいな感じの、あの予告編。
そうそう、予告と全然違う。私もそういう内容なんだと思ったんだけど、全然違う。うん、なんかさ、でもさ、実はね、うん、実はなんか日本の、うん、そういう進撃の巨人とかの方が子供っぽくって、子供っぽいって悪い意味ではなくてね、うん、ファンタジーで、
うん、
なんかそういうディズニー映画とかピクサーとか、今度やるさ、来年やるけど、ハートゥートレインアドラゴン、ドリームワークスとかのやつとかの方がよっぽどこう、大人っぽい現実の社会の問題とかをさ、切ってるなぁと思って。
ね、あれ足なくなってね、障害抱えて生きていくって。
そうそうそうそうそう、障
害。もう全然やんないよね。
ね。そう、なんかね、それがね、あれに見えたのよ。80年代とか90年代の初めさ、
うん、
ディズニー映画がさ、
うん、
なんだろうな、ピーターパン2とかさ、シンデレラ2とかさ、
あ
ームーランとかさ、わけのわかんない。
リトルマーメイド2。
そうそうそう、そう。リトルマーメイド
全部あるんだよ、実は。
へ、
ね、
リトルマーメイド自身もさ、すごいこう夢と魔法でさ、
うん、
全然大人向け、大人が見ると、はぁーっていうようなさ、内容でさ、日本はその頃さ、紅の豚とかさ、
うん、
アキラとかさ、
うん、
そういうの作っててさ、
うん、
でも、アメリカ人からしたら何この日本映画みたいなさ、
うん、
全く相手にされなかったじゃない、
うん、
そしてそっちのさ、なんか、リトル・マーメイドとかアラジンとかの方がもてはやされててさ。
うん、
そう、でも実はでもなんか質から言ったらさ、ナウシカとかの方が全然高かったわけじゃん。
うん。
なんかそれがさ、こう、逆転してるように見えてさ。
でもね、マドカ・マギカも最先端だよ。
子供最先端だけど、その、うん、良さがさ、うん、良さとか、切り口とかさ、言いたいこととかがさ、
うん、
なんかもう、なんて、見てる方向が違うっていうのか、やりたい方向が違うっていうか、まあ
うん、
なんかね、そういう風にも見えてしまったよ。
確か社会派は響くのがあるけどね。でもなんかマドカマギカみたいな、こう、なんていうの、少女性みたいな、失われていくものみたいな。
うん。
だけを切り取るみたいな。まあ、まあ、まあ面白いなっていうか。
そうそう、面白いよね。うん、そう面白さのさ、なんか質がね、
うん、
なんか、アメリカと日本で逆転したのかもなと思った。 なんか やりたい内容とかさ、どっちがいい、うん、悪いとかではなくてさ、
うん、
なんか昔の日本と、うん、なんかその80年代、90年代の頃の日本と、うん、その頃の欧米のものっていうのと、うん、今が逆転したのかもなぁと思って、
うん。
なんかそういう意味でもね、興味深かったよ。
うん、
なんかさ、そう、まどかマギカとか、進撃の巨人とかなんだろう、日本でかっこいいとされてる。
なんか、キルガキル。
キルガキルはね、面白かったけど、1話が一番面白くて。
あ、1話だけ見た。
あとはね、ガンガン、
うん、
盛り下がってく。
でもさ、なんだっけ、あの、名前忘れちゃった生徒会長の人がさ、
うん、
変身するじゃん。
うん。
あのシーンはかっこよかったよ。
あれ3話だっけ？
3話か4話でさ、うん、変身するじゃん。
まあそこでなんか、まあトップ同士で一回対決させて、
うん、
まあその後また雑魚から、叩き上げてっていう感じなんだけど、もうね、なんだろう、打ち切りを控えた連載漫画みたいな。
そんなに盛り下がっちゃうの？ 1話あんなにテンション高くて面白かったじゃん。
うん、うん、そう、1話はもう、うん、多かったけど、やっぱ意外性が毎回ないとダメなんだよね。もう、だから3話でさ、こういう図式でやりますよってトップ同士で戦わせてさ、
うん、
で、このトップを倒すためには、下から1つ星、2つ星、3つ星倒して、四天王を倒してって、もうそこで見えてるじゃない。それはさ、本当にやられてもさ、全然面白くないんだよね。
ああ、そっか、うん。なんかさ、テンションがさ、あれに似てるなと思った、うん、庵野秀明が作ったさ、キューティーハニーのさ、アニメの方。
ああ、アニメの。もともとガイナックス
の。一話だけ見てる。一話だけうちあるんだけどさ。
ガイナックスのスタッフが抜けて作ったのが、グレン・ラガンで、その人たちの最新作。
あ、じゃあやっぱり、あれなんだ、そういう共通点があったんだ。
うん、だからやっぱ昔のアニメのノリとかすごい持ってきてるし。
ねえ、そうだよね。あ、そっかそっかそっか。なんか、なんだっけ、あれ、うん、あれ似てるなと思って。スレイヤーズ。ああいうノリに似てるなと思って。そうそうそうそう。バーンとして、ガーンとして、ダーンとしてる感じ。ほっぺたにさ、線が書いてある感じ。ピッピッピッって。ああ、そうなんだ。ねえ、盛り下がっちゃったのか。あんなに話題だったのにね。だからみんな最近あれ、あんまり、ピングドラムに似てるね。
ああ、そうそう、言われてる。ピングドラム。
すごいすごいって言って。なんか最後の方はもう訳がわからないっていう。
なんかさっきまたきみかさんが言ってたんだけど、いいこと言うなと思ったのが、キルラキルはこういう風になれてよかったって。キルラキル、俺の予想は大幅に外れた。
うん、
学園の様相が、最初、暴力の支配する番長時代。暴力が支配、暴力支配が自戒して、いじめ全盛時代。いじめ地獄の果てに、萌え萌えラブコメ世代、時代。ラブコメが収束し、現代学園異能時代みたいに、1、2話ごとにガンガン時間進んで、主人公だけ変わらないやつだと思ってた。確かにこれだったら本当に面白かったと思う。
でも、なんかさ、うん、主人公の幼馴染の、
うん、
マッシュルームヘアの女の子、超可愛い。
なんか面白いな。
うん、なんかロバートが好きそうな感じの。
そう、ね。でもなんかこれすごい的確だなと思ってさ、番長からいじめから ラブコメってさ、ラブコメがあるっていうのが、なんか僕の好きなさ、ブラムっていう SF 漫画があってさ、もともとアフタヌーンで書かれてた、90年代ぐらいのアフタヌーンで書いてて、コアなファンがいる、SF 漫画があって、まあ、本当にもう主人公全然喋んないような、喋んない、黙々となんか探索して敵と戦うっていう、まあ、説明しづらい SF 漫画があって、で、その人が今、シドニアの騎士っていうさ、もう、元々 SF なんだけど、 思いっきりなんかそのハーレムものみたいな、うん、ラブコメ話書いててさ、それがすごい面白くてさ、なんか最新刊になってさ、とうとうツンデレの女の子まで新キャラとして登場してさ、すごいなって、この人はもうなんか、その、かっこたる SF 漫画ってものを持っていながらトレンドを全部取り入れてるっていうのが、ね、それは、今度なんか来年、アニメ化されるんだけど、それのヒロイン役がさっきのキルラキルの、うん、マッシュルームカットの子なんだよね。
あ、そうなんだ。
ヒロニアの騎士は本当面白くて、うまいな。
ねえ、見てみたい。いつやるの？出るアニメ。春、アニメ。
来年、春かな？来年か。春にはまだ上がってなかった。
ええー、見てみよう。楽しみ。
まあ、でもそれもそっから見てもあんまり、あれかもしれない。もともとのそのブラムっていう漫画から見てないと、なんでこの先生こんなことやっちゃってんのっていう。
そこを知らないとあれ
だ。そこがすごくて、なんか最初に登場する、まあヒロイン、一人目のヒロインがいきなりもう、男の娘、男の子でさ。なんか SF だから設定上なんか。
ちゃんと言うところのいくちゃんなのね。
そう。SF の設定だからなんか中性体って性別で、成長すると男が女かになるっていう設定で。でも男の子を今入れてくるのがやっぱすごい一番トレンドだなって思って。
ねえ。
うん。だからやっぱね、なんか面白さってそういう意外性だなって、
つくづく思
って。キルラキルはさ、1話とかが面白い。いきなり今の時代にああいうバンカラな話だから面白いけど、その後が普通だと全然面白くない。
なるほどね。進撃の巨人にも通じるものがある。壁から巨人が出てきて、意外だけど、その後が続かないっていう。普通になっちゃうっていう。だからって主人公が巨人化しちゃったら、はい、っていう。それって意外っちゃ意外だけど、みたいな。あ、もう1時間も食べちゃった。
食べちゃった。一応、スカイプ繋いでからすでに録音してたけど。この1時間の分も使えそうなぐらい喋ってた。
本当だよ、ね。ごめん。だってさ、フローズンがさ。じゃどうしても見てほしいの？
見たいけどさ、公開遅いのがいけないん
だ。だってこっち来ればいいじゃん。
なんで年末にやんないんだろうな。
年末の高い時期。
年末だと客入んないよな。帰省とかしちゃって。
ん？
年末ってあんまり客入んないよな。
映画館？
逆に
入ると思うんだけどね。だってなんかもう、雪が綺麗だし、さあ、うん、もうその雪が綺麗っていうだけでロマンチックでお客さん入りそうな感じするのにね。
うん。
そんなに。
まあ、それは、めぐみにはアピールする要素だと。
雪が本当に雪なの？
いや、なんか僕が感心したのは、雪のさ、3D 映像、技術デモのやつでさ、こう、バーンとかつけて、バーって崩れるところを、なんか解説してて。
そう、もうあれがね、本当にああだったよ。ね、あれはさ、リアルな雪の描き方じゃん？
うん、
それに、こう、うん、ファンタジーの雪が重なるのよ。
技術的なこと言えばさ、
うん、
あの物理のなんていうの、パーティクルのシミュレーションとさ、
うん、
あの、キャラクターとして出る雪だるまの雪の質感がもう全く一緒なのね。
う
ん、なんていうのかな、そのさ、大抵さ、
うん、
普通だと、やっぱキャラクターのモデルにさ、
うん、
キャラクターのモデルに当たるライトとさ、
うん、
背景用のその物理のパーティクルのやっぱライトってさ、どうしたって違うし、質感だって違うく見えないとおかしいんだけど、それをすごくマッチしてあって、なんかね、浮いてないんだよね。そのキャラクターの雪と、背景の雪が、すごく自然に溶け合ってて、それでいてキャラクターキャラクターでちゃんと動いてんだけどさ、だからね、その、なんていうの、技術っていうかさ、今までだったらできなかった部分が、細かいんだけど、すごい、実はできてたりとか、もすごいなと思う。何気にすごいところで。
なんか前、ピクサー見学した時にもさ、なんか、こう、レンダリングの進化の比較とかあってさ、あれで見るとやっぱ、すごい進化してんなって。
そう、モンスターズユニバーシティ見た後、モンスターズインク DVD で見た時びっくりしたもんね。パイロット版みたいに見えたもんね。作り中かよと思って。
じゃあ、それにさ、私はさ、それと、技術的なことは私も全然わかんないんだけど、それと一緒に今までのさ、ディズニーのあの、キラキラキラキラキラってした雪、魔法みたいな、魔法とさ、あの、キラキラキラキラっとした、シンデレラがこうさ、変身するときの魔法あるじゃん。あれもすごく活かしてあって、それがさ、ちゃんとこうマッチしてるのはさ、すごいなぁと思った。それも雪に見えるっていうさ、あんなにリアルに雪描いてるのにさ、魔法の雪がさ、マッチしててさ、浮いてなくてさ、一体化してるのもすごいなぁと思った。だから本当に雪が主役。なんかこう、キャストで一番最初に雪って出てきてもいいような。そのくらいすごいのよ。なのにちゃんとさ、アニメとして立ってるっていうのもすごいなと思うしさ。なんかそこまでリアルにしちゃったらさ、もう、実写でいいじゃんみたいなさ、いう風話になっちゃうんだけど、ちゃんとそこはさ、アニメとして立ってるっていうのもさ、すごいな、どうやってんだろうって思う。
あとあの技術デモで、技術デモでさ、やってなかったんだけどさ、この雪のさ、物理シミュレーションはまあすごいと思うんだけど、それとキャラクターのアニメーションをどう、こう、なんていうの、マッチさせてるのかっていうのもすごい気になってさ、パーティクル自体はさ、雪自体はさ、モデルに合わせてさ、蹴られるんだろうけどさ、でもそのモデルの、モデルっていうのは、その、なんていうの、キャラクターのモデル、が、例えば雪をさ、深いさ、雪を踏みしめながら歩くっていうさ、シーンとかってさ、足を置いた後、ズボって入って、で、結構深いところまで行っちゃってるから、その足をさ、ズバってさ、引き抜い、力を入れて引き抜いて、で、また次の足が、雪の上に最初置かれて、サクってちょっと踏んだ後、ズボって入ってっていうさ、その深い雪の中を歩いてるっていうシーンでさ、雪は綺麗にその足に合わせてさ、パって飛び散ってんだけどさ、でもその軽く踏んで、こう踏みしめ、ちょっと踏みしめた後ズボっていくとかさ、雪の抵抗を受けながら足を引き抜くとかっていうのは、どうやってその、なんていうの、それはもう完全にアニメーターが勘でつけてんのかさ、それともそのアニメーターがつけたアニメーションを元に雪の抵抗みたいのをさ、計算してさ、保管っていうか自動で、ある程度やるのかさ、それがどうやってんのかなと思って。まあゲームだったらね、その今の最新のさ、アニメーションの保管技術っていうかそういうのでさ、物理と、アニメーションに対して物理が干渉した時にさ、上手にこう、アニメーションをブレンドさせるっていうさ、その歩きながら壁に当たった時にさ、こう、アニメーションと壁に当たった時のリアクションをこう、うまく綺麗につなげるさ、技術とかっていうのがあるんだけどさ、 の剣振るとかアニメーションっていうのもさ、
うん、
基本の剣振るアニメーションに剣の重さを加えて、うん、計算するとさ、
うん、
剣の重さからその遠心力みたいのが出てきて、
うん、
その元々のオリジナルの剣を振るアニメーションにその遠心力ってこう引っ張られるっていうのがブレンドされて、
うん、
より自然に見えるっていうさ、
うん、
そういう、なんていうの、反、まあ、あと、まあ、AI とアニメーション組み合わせるっていうのもあるんだけど、まあ、そういう、
うん、
ゲームではやってるけどさ。
うん、
でも、映画って、まあ、全然意味が違う、うん、作り方が違うからさ。
うんうん、
あれ、どうやってんのかなと思って。
ね、これ見たくなってきたでしょ？
いや、今、重い剣を振るってとこで、武士道ブレードを思い出して、うん、やりたいなと思って。金槌とか出てきたもんね。雪の中でね、試合、
うん、
死に会うって書いて試合やったら楽しそうだなって。結婚とかもね、雪の上に。
バーチャー3、バーチャーファイター3で雪の目あるけど、足跡つくだけでね、雪の抵抗を受けないからね。
あ
もう。
じゃあ、ピコピコキャスト、
タイトルコール。
タイトルコールをし
ないと。タイトルコール。
まあ、とりあえず、今日は、
プレ
イかどうかわからないけど、うん、まあ、普通でいいんや
ろな。何
タイトルコール。
でもなんか、復活ピコキャストみたいなのないの？
復活も別に終わってないから。
なんか方向性の違いで一回解散したのをこうなんか。
その後一回やってるはずなのかな。
そうそうそう。
10月半ばにやってるから。
ラストオブアスでやったな。
あ、そっか。それででもやっぱり解散したけどあんまりうまくいかなかったっていう。
解散してないです。はい。
なんだ。てっきりそうだと。
じゃあ、2ヶ月ぶりのピコピコキャスト。2013年、年末スペシャル。
長い。やめられないですね。